12の3条ラジオカフェ。
君は京都三条ラジオカフェで働くそれぞれ2人が京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと探っていきます。今回は西村遥がお届けします。これからの30分間どうぞお楽しみに。はい、というわけで本日のゲストをご紹介いたします。高台寺執事月心院住職南寺俊章さんです。今日は普遍と変化というテーマについて伺おうと思います。ではよろしくお願いします。はい、南寺さん今日はありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、わざわざお越しいただきましてとても嬉しい限りでございます。はい、すごく素敵なお召し物を今着てらっしゃいますけれども、そちらはなかなか見ない感じのデザインですね。
私がひいきにしてます、
はい、
そうそうっていう、
あ、はいはいはい、京都三条ラジオカフェからもすぐ近くの、
そうですね、
うんうん、
そこの、服です。
あ、陣羽織、あ、へ
え、戦に行くね、昔の陣羽織、
すごく
今風にした、
お色もよろしいですし、はい、ベロア生地な感じでとても華やかな秋らしい服装でお越しいただきました。ありがとうございます。では最初にまず高台寺にお勤めということで、高台寺とはどこにある、どういったお寺なのか教えてください。
高台寺はですね、東山にございます。
はいはい、
ちょうど清水寺と、うんうん、八坂神社の中間ぐらいですかね、
うんうんうんうん、
はい、に、あります。
はい、すごく素敵な場所にありますよね。
そうですね、
周りは飲食店もたくさんあって、
はい、
お土産もいっぱいって
感じで、建立されたのが1606年ですね、
はい、すっごい歴史深い、はい、1606年、
6年、
400年以上経ってるということですね。
はい、
いや、すごい、
秀吉公の正室、はい、北の万所、
うんうん、
ねねさんが、
はい、
秀吉公の菩提を弔うために、うんうん、建立されたお寺でございます。
うんうんうん、
でその高台寺っていう名前はですね、
はい、
北の万所ねねさんが大阪城西の丸を出て、
はい、
出家された時に、
うんうん、
当時の御用税天皇から、
はい、
その高台院という、
うん、
お坊さんね、
はい、
名前をいただいたので、その高台院から高台寺っていう名前になりました。
へえ、そうなんですね。そこから高台寺という名前になった。はい、へえ、うわ、それちょうど聞きたかったお話を今聞けてすごい嬉しいです。あ、そうなんだ。来年、あ、2024年にねね様が亡くなられて400年
の大きな節目になります、
ね、はい、いやすごいですね、没後400年ということで、今たくさんのことを多分されているんだろうなと思うんですけれども、うん、まあ、それは後で聞くとして、はい、高台寺特徴たくさんあるなという印象を受けます。高台寺の蒔絵だったり茶会だったりライトアップや重要文化財もたくさんあるということで、特徴、じゃあ高台寺の蒔絵とかみたいな話をちょっとだけ教えてください。
高台寺蒔絵、その桃山文化を象徴するような漆の、
はい、
芸術品といいますか、
うんうんうん、
技術ですけれども、
はい、
相当なお金がかかったと思うんですよ、高台寺は。ただ徳川家康、
はい、
伊達政宗、
うんうん、
なんかが北の万所ねねさんを非常に慕ってたので、資金援助とか、
うんうん、
あと材料ですね、
はいはい、
を提供した。そしてあとはその、うん、やっぱり秀吉公のサンバガラスと言われた浅野長政、
うんうん、
福島正則、加藤清正、
すごい、もう皆さん名だたる、
ね、うん
うん、
が、ね、小さい頃からまあねねさんのことを慕ってて、ねねさんも我が子のように育ててた 後々に、大名まで上り詰める、うんうん、ねねさんが出家なされて、はい、高台寺を、建立するときにはですね、うん、やはり徳川家康だと同じように、
はい、
十分なその資金、
うん、
あとは、お寺に必要な木材とか、
うんうんうん、
瓦とかはですね、
はい、
たくさん寄進したと言われてますし、で、高台寺にはたくさん重要文化財がありまして、
はい、
それはもともとね、伏見城、
うん、
ね、
はいはい、
秀吉公が城主だったその伏見城から結構移築したものが多いんですね、
うんうん、
高台寺には。
そうなんですね、
はい、ですので、有名なところで言いますと、
うん、
しぐれ笠亭しぐれ亭って、まあ、はい、配管ルートで一番頂上の方になるんですけども、
うん、階段を登ったところにある、はい、うんうん、
そのお茶室が、伏見城からの移築したもの、うん、
あれを持ってこられたってことですね。
そうですね、
あの場所に、
はい、あとは寒月台って寒月っていうのは月を見る、
はい、
ね、寒月台、
寒秋の寒に、
まあ、北の万所ねねさんが、
はい、
そのよくお月見をしてたっていう、
それも
伏見城から移築した
もの、それも持ってこられた。
そうですね。
へ、
であとは高台寺の最初の住職、
はい、うんうん、
三高城駅、
三高城駅
城駅って言うんですけど、
はい、
建仁寺の住職だったんですね、
うんうん、はい、
それを、まあ、北の万所ねねさんが、
はい、
ぜひ高台寺の最初の住職になってくれと
お
願いして建仁寺から来ていただいたのが三高城駅、はい、その三高城駅を祀るお堂があるんですけど、
はい、
開山堂っていうんですけど、
はい、
それはですね、秀吉公が使ってた御座船、
御座船、
まあ、その宴会開いたりするような大きな船あるじゃないですか、
はいはい、
それの天井、豪華絢爛なね、
はい、
金の、天井をそのまま移築してます、
はい、
その開山堂はね、天井は、それと
すごいたくさん、
は
い、
あとは北の万所のねねさんが、
うん、
京都御所によく行く時に使ってた御所車の天井を一部、その使ってます。
へえ。
それはね、はい、開山堂のちょうど中央にあるんですけども、
はいはい、
春夏秋冬の、
うん、
花が描かれた御所車の天井をそのまま移築して使ってます、
はい、すごい見どころがたくさんすぎて、
う
ん、
そうですね、古いものがたくさん
歴史深くて、
うん、
ねね様ってどんなお方だったんですかね、すごく、
うん、その2024年、
はい、
北の万所ねねさん亡くなって400年のテーマにもあるんですけれども、
はい、うんうんうん、
優しさとユーモアっていうテーマにしてるんですけど、だからねねさんってどういう人ですかっていうと、優しさとやはりユーモア、わけ隔てなく、
はい、
武将たちには接したっていうので、
うんうん、
だから徳川の世になっても、
はいはい、
徳川家康はやはりねねさんのことを慕って、
うん、
高台寺をにも来てたと、
うん、
いろんな相談にも来てたっていうぐらいですので、
へ、はい、本当に皆様の母なる感じの、うん、
その優しさですね、
存在ですね。
でユーモアというのは、
はい、
よくその秀吉公と、
はい、
武将たちの前で、
うんうん、
終わりなまりでですね、
はい、
夫婦喧嘩というのかな、口喧嘩をしてたと
仲良しなエピソード、これ
で結構残ってるんで、やはりね、戦で張り詰めたその空気を、
はいはい、
わざとそういうの武将たちに見せることによって、う
んうん、
まあ、気を紛らわすというか、
うんうん、
ちょっと笑いを取ってですね、穏やかな雰囲気が
緩和してて、
はい、そういったユーモア、 もある方だと言われてますから
。チャーミングなお方なんですね。そうですね、はい、ねね様と豊臣秀吉さん公は恋愛結婚をされたというのも私は調べたんですけれども、うん、すごい当時としては珍しいですよね。なかなか
そうですね、政略結婚っていうのが多かったみたいですけど ね戦国時代はね、珍しく、恋愛結婚ということで、
終わりなまりで喧嘩もされるほど仲良かった、はい、ということで、ますます好きになってきました、
うんうん、手紙もねよく残ってるんですよ。
あ、そう
です。秀吉が戦に出かけたで1日2日後にはその手紙がねねさんのところに届くんですけど、
はい、
でそれを読むと、
うんうん、
これ実際残ってるんですけど、
はい、
出発するときに、
はい、
ね、ねねの顔色が良くなかったけども、
うんうん、
お前大丈夫かっていうようなその意外と筆まめなんですね、秀吉公っていうのはね。
わーっときめく
筆まめで、そういう手紙をよくね、大丈夫かっていう、
めちゃくちゃ思い合ってる。
うん、そうなんです。
うわー、ちょっとすごいときめいてきました、うん、どんどん好きになってきたそのお二人がね今眠られてるお墓もあるということでね、はい、それも言ったんですけれども、やっぱりこうお二人のなんか関係性というか間柄みたいなのもなんかちょっと少し感じて、それを感じさせてもらえる場所がここにあるのかという感動もして、いや素敵だなと思ったところなんですけれども、高大寺は結構こう多くの取り組みされている印象があります。イベントだったりとか、まあ、ライトアップもそうですけれども、なんかその取り組みをされていることに対してどういった思いがあるのかっていうのをちょっと伺いたいなと思うんですけれども、いかがですか。
まあ、東山に人を、
はい、
集めたい、まあ、来ていただきたいということで、
うんうんうん、
飽きの来ないように、
うん、
そのいろんな取り組みをして、
うんうんうん、
そのライトアップにしてもですね、やっぱ、はい、春と夏と秋に、うん、年々こう変えていったりとかして、
うんうんうんうん、
ね、いつ来てもこう新鮮な高大寺っていうのを、心がけて、
うんうん、
いろんな、まあ、イベントをは取り組んでます、
うん、ね、
やっぱり飽きるっていうの、飽きられるっていうのがね、
はい、
怖いっていうか、その、
うんうんうんうん、
いつ行っても一緒だなって思われるんではなく、
はい、
いつ行ってもこう新鮮な、感じ、
うんうん、
新しい高台寺っていう、
うん、
どこですかね、
うん、それをこう意識的にというか、皆さんは地域の方を盛り上げ、地域を盛り上げるためにもそうですし、来られる方が飽きないような工夫っていうのをずっとされているってことですね、はいはい、いやすごい、なかなか難しいなというか、うん、そのでももちろん変わらない良さみたいなところも大事にしながら、そうやって変化もちゃんと作られているっていうのがすごい参考になるなと思います、うん、そして秋の特別展、今年は夜、夜間特別拝観と特別展っていうのがあると思うんですけれども、うん、
まず昼と夜ね、
あ、そうそうそう、はいはい、これは10月21日から12月11日までやってるということで、はい、秋の特別展のテーマ、今年のテーマは何でしょう。
超絶技巧っていう、
うん、なかなか超絶技巧、うん、蒔絵のですよね。蒔絵
ですね、はい、
いやすごい、見に行きたいです、うん、これは蒔絵が展示されてるっていうことですか。
そうですね、もともとその蒔絵とか、
うんうん、
あと漆、
うんうんうん、
漆器っていうものは、
はい、
年々こう廃れていくっていうか、その後継ぎがなくなって、
うんうん、職人さんとかも、
そういう、うん、そうですね、
減って、うん、はいはい、
ですので漆工芸の、うん、まあ、伝統的な産地の石川県の輪島、
はい、うんうん、
輪島市で拠点を置いて活動されてる、
はい、
彦十蒔絵さん、
うんうんうんうん、
っていうのがある、彦十蒔絵ってあるんですけど、
はい、
それを率いてるのが若宮隆さんという方、うんうん、
はい、
その人の作品をですね、展示してます、うんうん、どういうものかというと、もう全部言ってしまうとあれなんですけど、
ちょっとだけ
木で、
はい、
材料は木なんですよ。
はいはいはい、
まあ、木欅とかね、欅、うんうんうん、それに漆を塗って、
はいはい、
蒔絵を施して、
うんうん、
見た目は刀なんですよ。
へえ、
刀
めっちゃ気になる
刀なん
です。刀なんですか、見た目が、
う
ん、
見た目はそのまんま刀。あとは
気になりすぎますね。
和楽器バンドの蜷川紅さんが使ってる、はいはい、これ PV にも撮影高台寺来られたんですけど、三味線ね、
はい、
三味線
も展示されてると。
展示してますし、あとはお茶碗、
おお、蒔絵といえばっていうなんか印象がありますね。なんか、うん、へえ、なかなか蒔絵を見る機会っていうのもそんなにねないですしね。
そうなんですね。
この機会にせっかくですし、うん、すごく伺ってみたいなという感じで思いますね。そして特別夜夜間拝観もされているということで、こちら17時半からでしたかね。
17時にはもう点灯はしてます。
はははは、
まだちょっとね、日没は今何時ぐらいでしょうかね。17時半ぐらいなんですけど、一応ライトはもう夕方の5時には、うんうん、17時にはつけてます。
あ、そうなんですね、はい、何時までやってらっしゃるんですか。
9時半が最終受付の、うんうん、10時まで
ですね。うん、10時まで。今年のテーマはズバリ、
つい奥の光。
はい、
はい、
いや私もこの間行かせていただいたんですけれども、うん、もう初めてライトアップ、プロジェクションマッピングっていうんですか。
そうですね、
はい、使用したライトアップを見まして感動しました。
そう、あのプロジェクションマッピングと、はい、あとイルミネーション、うんうん、フルカラーのイルミネーションと、はい、あとはね 3D 音響、
あ、
サウンド、 3D サウンド、
すごかったです、はい、
そしてプラスウーハー、重低音聞かせるためにウーハーも床に仕掛けてるみたいで、
だからあんな立体的な。
そう、あの結構日本初っておっしゃってましたけど、その、ライトアップの担当の人はね、その3つを、だからイルミネーションとプロジェクションマッピングと 3D 音響を、うん、いっぺんにこう合体させてする、そのなんていうんですか、ライトアップは初めてだっていう。
すごい、さすが先駆的な高台寺さんならではっていう感じですね。だからだったんですね。すごくこう写真撮っても大丈夫でしたよね。
そうです、
撮影もして、はいはい、写真撮影もさせていただいたんですけれども、なんか本当に絵を写してるかのような、その、うん、なんかこうすごいこうアート的な感じの印象も受けて、やはり
非常に、あの色はすごい非常に綺麗にな色は出てると思います、
うん、はい
はい、
写真で撮っても綺麗ですし、目で見てもすごく綺麗で、うん、耳でも楽しめるしというので、結構五感を使って楽しませていただきました、はいはい、おすすめの見どころ他にもあるかなと思うんですけれども、
夜間拝観で、
はい、特別夜間拝観で、
あの
ちょっとだけ
ぶっちゃけて言いますけど、
はい、
拝観ルートのまあ最後に、
はい、
にあります竹林ね、
はい、ああ、はいはい、
竹林が非常に綺麗で、うん、
はい、
例年のライトアッププラス、
うんうん、
まあ、上を空を見上げると、
はい、
竹林の中を、まあ、蛍が飛んでるような、うん、イルミネーションを仕掛けがあります。
はい、あ、それも見どころですね、うん、確かに私も一個行ったんですけれども、あ、なんかこう幻想的で、こうちょっとしたファンタジーの世界に迷い込んだのかなっていうぐらい、すごく綺麗でキラキラと輝いておりました。こちら、あのもう少し詳しく知りたいぞっていう方だったりとか、アクセスどうしようかなみたいな方のために、お問い合わせ先というか、どうやったら知れるかっていう、どこから調べたらいけますでしょう。
一番メインは高台寺のホームページ、
はい、
これも
高台寺って
そうですね、スマートフォンから高台寺って言っていただければ、う
ん
うんうん、ホームページ出てきますし、
はい、
あとはまあツイッターも、
はい、
うちの職員が、
はい、
ツイッター担当2人いますので、
あ、お二人でされてるんですね、
はい、毎日更新してますので、
ツイッター大ファンです、はい、すごい高台寺のね、その今日の高台寺みたいな感じの写真とかも見れたりするので、
そうですね、はい、
すごくそれも素敵だなと思います、はいはい、 それではここで一曲お送りします、うん、ビートルズのイエローサブマリン。はい、ビートルズのイエローサブマリンお届けしました。本当はロックのね曲をね流したかったんですけども、ちょっとあんまりなくてやむを得ずサブマリン流させていただきました。というわけで後半ですね、南地様はジェシーンでお勤めされているということで、ジェシーンどういった場所なのかっていうのをちょっと教えてください。
はい、もともとはですね、
はい、
亀井藩の、菩提寺、亀井正則の、
はい、
弔うためにできた、うんうん、お寺でございます、
うん、はい、
ただ、それよりも、うんうん、明治維新の時に、
はい、
御霊会寺の頓所になったので、
うんうん、
それが一番皆さんには認識されているお寺かなと言われています。新選組の中でも、
そうですよね、
はい、
う
ん
う
ん、新選組の中でも、
はい、
天は二物を与えたと言われた男はいるんです、うん、それが、伊藤貸太郎、
はいはい、
水戸学を学んでたので、
うん、
しかも師範クラスだったので、
はあ、
すごい勉学ができたと、師範クラスです、
はい、
で剣は、神道無念流の免許改伝、
うんうん、
だから頭も非常に優れてたし、うん、剣の腕も天下一だったというので、
二物与えてる、
新選組の中では、
はい、
天は二物を与えたって言われて
ます。すごい、そんな。
で後に、新選組を離れて、
はい、
まあ、孔明天皇の、
うん、
墓所を守るという意味で、まあ、はい、御霊会寺というね、隊、
うんうん、
を、新選組を抜けて、
はい、
高台寺に頓所を構えた、
うん、
だからそっちの方が有名ですね。
そうですね、私もその印象が結構大きくあります、はい、
うん、だから本来は新選組を藩を脱するとすぐ切腹なんですけど、
うんうんうん、
土方とかね、近藤さんは手は出せなかったんですね、はい、伊藤貸太郎はそんだけ大使の半分以上がやっぱり、うん、伊藤先生っていう風に慕ってたので、
はあ、
下手にこう手を出すと大使が全員半分以上抜けていくんじゃないか、だからしばらく様子を見ようということで、様子を見てた。そして、今から155年前の11月18日に、
はい、
うん、近藤勇の、
はい、
目掛けの邸宅に呼ばれるわけですね、
うんうんうん、
伊藤貸太郎は、
はいはい、
久しぶりに一緒にお酒を飲もうではないかと、
うんうんうん、
でその帰りに油の工事で、
はい、
まあ、暗殺される。
あ、
これが、まあ、油の工事の変と言われています。
あ、はい、歴史、
まあ、あとはね、その伊藤貸太郎と同じく、
はい、うん、
東堂平助、
あ、はいはい、有名ですね、
有名ですね、
うん、
東堂平助はの剣の師匠にあたるのが伊藤貸太郎
なんですね。うわ、もうすごいすごい人ですね。
だから伊藤貸太郎を連れてきたのは東堂平助なんです、新選組に入れたのが。
すごいナイスな働きしてる。
で伊藤貸太郎は入ってすぐに、はい、局長が近藤さん、副長が土方さんでしょ。でその3番目、参謀っていうところに入ってすぐになるんですね、す伊藤貸太郎と山並さんとね、
カリスマ性ある、
うん、まあ、そういったお寺です。そっちの方が有名です
よね。確かに、でも歴史深くてそういうエピソードもあるというお寺で、はい、でどういう経緯でご住職になられたのかっていうのを軽く簡単に教えていただけたらと思います。
はい、下心もそうですけれども、
はい、
高台寺 もう臨済宗の建仁寺派、うん、
はいはい、
まあ、建仁寺大本山建仁寺に属するお寺になっておりますので、私が、まあ、6年ぐらいですね、
はい、
建仁寺で修行してた時に、
うんうん、
その下心の住職が10年ほどいなかったもので、
はい
はい、どうですかっていうお声をかけていただいたので、
うん、
まあ、そういった経緯で
入りました。いや、大抜擢な少し時間が少なくなってきたんですけれども、日々 多くの方々と接する機会もたくさんあるのかなと思いますけれども、その中で大切にされていること教えていただけたらなと。
話を聞いてあげるっていうこと。
ああ、傾聴ですね。話を聞くっていうのはどういう、
だいたいね、はい、悩み事がある人に話すとね、8割ぐらいはだいたい解消されるんですよ、うん、
あ、
いいこと、いい話も悪い話も、うん、もう親身になって聞いてあげるという。
あ、一旦出してすっきりしてもらってっていうので、じゃあ私20代なんですけれども、20代に向けてちょっとぴったりの言葉やエールがありましたらちょっと送ってください、
は
い、
うん、今を生きるっていうこと。
あ、うん、響く。
これが禅のテーマでもあるんですけど、
はい、
この瞬間瞬間を、はい、精一杯生きる。そうすることによって素晴らしい過去もできるし、はい、素晴らしい未来もやってくると。今を生きる。
ちょっと私それすぐもう手とかに書いて掘ろうかなと思った今大事すぎる。今を生きるっていうことがやっぱり大事ですね。
そうですね。
あ、南地さんもじゃあ今を生きていらっしゃいますね。ありがとうございます。
ね、悪いことがあっても引きずらない、
は
い、しっかり反省した後はもう次に、うん、ネクストネクストで引きずらないってことね。
引きずらないのも、うん、引きずりがちかもしれない。
引きずってしまうと心は過去に行ってしまいますから、常に心と体を一つ、今を生きるって。
あ、そういう意味でも今、ありがとうございます。これは私含め皆様にも響いた言葉なのではないかなと思います。ではそろそろお時間、終わりのお時間が近づいてまいりました。今回のゲストは高台寺執事月心院住職南地俊章さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は西村遥がお届けしました。また次回はお楽しみに。